四国ふりラジオ。
こんばんは、四国ふりラジオの大橋です。四国ふりラジオは四国ふり大橋、仕事クリエイター私大橋が仕事作り、商売、ビジネス、ビジネスニュース、アイデア出しですかね、についてお届けする番組となっております。はい、今回テーマですね、マネタイズの、アイデアというかですね、マネタイズと言われているのは収益化と呼ばれますが、一体何なのか、仕事作りにおいて、仕事、カタカナで仕事で、ひらがなで作りって言ってるんですけど、まあ何でもいいですよ。その企業でもね、商売でも副業でも何でもいいんですけど、その怪しいことをせずに、楽、変な甘い話じゃなく、なんかやっていく、商売やるとか、仕事作って一体 何なのっていうところを、でそこでお金を取るってね、大事じゃないですか。お金取らなかったら、文字通りボランティアとか、そういうことになりますから、そこら辺をですね、もうちょっと揉んでいって考えていこうと、そんな風に思っております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国ふりラジオの大橋です。今回のテーマはですね、マネタイズ、収益化、どうすんの、どうやってやんのっていう話です。もちろん冒頭から、まず言うんですけど、そんなん、分かんないよっていういや本当に、分かりません。分かりませんっていうのはですね、僕が全くやったことないわけじゃもちろんないんですが、じゃあなんかその華々しくこれ成功させてよみたいな、別にそういうなんかそういう人ではないというか、そういうこと別にやってるわけじゃないです。はい、ただじゃあ何もやってないっす、そのなんか素人っていうのもちょっと失礼なんですけど、何もやってないですっていう人だったら、さすがに相談も何も来ないと思うんですが、さすがに例えばアイデア出しとかだったら、それこそあんまり話としてね、なんか盛り上がらないというか、受けがわからないんですけど、アイデア1個いくらだったか、100円とか、から最初無料ですよね、無料で提供しますってやって、それをどんどん単価上げてってみたいなことをやってって、それで相談する、壁打ちするみたいなので、お金をいただくってね、こともやってますし、リサーチっていうところと、関係してるんで、要はアイデアっていうのはですね、念じてなんか出ろ出ろって言って出てくるものじゃないので、インプットしたり、人と話したりね、あとアウトプットして整理したり、もしくはまたインプットしたりね、ことをやって出てくるものですね。非常にその身体性というかですね、体を動かしてね、体育会系でも全くないですけど、体を動かしてなんかやって感じてって後出るようなもの、っていう感覚です。でそこにリサーチってことで、調べていくと、プレスリリースね、新しいサービスを見る、全部使いませんよね、そりゃ。だけど見る、どういう社会の動き、Z 世代っていう人はどういう人だろうってね、Z 世代で若い人がね、これ、20代とか30代前半が Z 世代だと思いますが、そんなみんな同じような考えを持ってるとは思ってないんですが、傾向はあるよねとかね、そんな感じですよね、世代ってね。世代でなんかこう分けてねしたいわけじゃなくて、生まれてくる社会状況とか今生きてるものが違えば違ってくるんで、っていうようなことを考えたりね、してますと。はい、でその仕事作りってことでアイデア出し、お金にしてましたよねってことで、マネタイズはできているっていうわけですよね。でただマネタイズできてるって、事業としてどうかとかね、いろいろ詰めて考えていくと、その生計を立てられるとか、要はそれで食えるってやつと、別に食べられなくても、そのまずは投資じゃないけどチャレンジ、トライとしてやってみるとか、いろいろ状況があると思うんですよね。で元も子もない言い方っていうよりも、まずいきなり出して食べれるようなものってできないと思います。はい、で別にこれ笑ってるというよりも真面目な話でして、なぜか、こうやるとうまくいくみたいな、その計画がすごい、バラ色の計画があって、もうものすごい分かりますよ、ものすごい分かった上で、立てて、川山用ですよね、そんなうまくいかないんだけどね、いきなり初めてどんどんお客さんが来るとかね、いやーないっすねって思いながら、でこれは別に僕は否定的にとか保守的にっていう意味じゃなくて、そんなうまくいかんですよね、いかないですっていうことが分かっていった上でやってるならいいですよ。だけど分からずして、その経験がないからこそみたいなの、 そのバラ色のプランを練ってるとしたら、単純に行動量とかそのやっていることの不足してるんで、さすがにそれは量が不足してますよね、行動不足してますよねってことで、まあ、怒りはもちろんしないですよ、その人の自由というか勝手なんで。で、まあ、お客さんであればその、それはお金いただいてたらそんなね、なんていうんだろう、ありていにというかね、言葉選ばずにもちろん言わないですけど、オブラートで包んで言いますけど、なんていうんだろうな、まあ、そんな甘い話じゃないよってことですね。はい。で、ただ、そんな話は分かってるっていう人も、まあ、リスナーのね、あなたがね、そう思ってるかもしれませんが、じゃあ、そのマネタイズって一体どうやってやるのって言ったときに、まあ、漠然としてるじゃないですか。でも、まあ、結局、その価格付けであり、価値付けであるんですね。価値っていうのをつける。で、僕がですね、そのアイデアを出すってことに対して、価値はいくらですかっていうのを、まあ、商売とかサービスっていうか、まあ、であれば価格をつける必要がありますと。でもちろん無料ですって言ってもいいんですよ。無料ですって言った場合、いわゆるその入り口は無料で、違うものでお金を取るみたいな仕組みにする必要があります。はい。だけど、まあ、当たり前ですけど、無料で入ったから有料でお金を出すっていうことは、まあ、これ手痛いというかすごく感じてるんですけど、まあ、僕がね、今やろうとしてる仕送りスペースっていうか、そういう場もまあ、基本無料にはしようと思ってるんですけど、まあ、お金を払ってもらった方がいいだろうなとか、まあ、どうしようかなって、そこは、なんて言うんだろうな、迷うというよりも考えながら、まあ、修正しながらやっていこうかなと思ってますけど、まあ、そんなもんかなと思います。で、ただ、その、価格決めてしまって、ものづくりなんかだとね、商品作って、まあ、それこそラムネ菓子作りました、150円です、いきなり300円にできないじゃないですか、みたいな話ですよ。まあ、だけど、その物の原価がかかるとか、その工程でいろいろ流通かかるとか、そういうの置いといて、実際に2倍にできないわけじゃないんですよ。ただお客さんが変わりますよねっていうことで、まあ、僕の一時ソースというか僕の体験では、アイデアを500円で買っていただいた方にが1000円とか、まあ、今その数万円っていう、一応ぼかしてますけど、数万円でやってるんですけど、払わないです。はい。これはですね、何度も言ってるんですけど、どうもズレがありますよね。だからお客さんが一緒だったら、その人がどんどん成長して、あなたにあなたの会社が値上がってっても2倍3倍になっても払いますっていう人だったらいいですよ。けど、まあ、僕にとってはそういう人がなかなかイメージできないってことがあって、そんな風にはなってないっていうことです。はい。なんか高いなって思われたら、アイデアそんなするんだって思われたら依頼しないじゃないですか。それだけです。で、それでも価値があるよねっていう人が依頼する。で、これがですね、もう真実というとちょっとうさんくさいんですけど、まあ僕はそう思ってるし、そう考えます。で、逆で、あなたがまあその購入者の立場だと考えてください。買う側ですよね、売る側じゃなくて。で、なんかまあいつも買っているラムネがまあ150円だったのがね、3倍だと450円になりました、それ買います。他のなんかもうちょっとじゃあ450円は出せないけど、300円は出せないけど、200円とかぐらいだったら買えるかもしれんとか、そんな感じじゃないですか。まあ、屋台ね、これからね、花火とかありますが、屋台のたこ焼きとか焼きそばいくら出します？ 1 個1000円で結構しません？でも、いや、結構しますよね。700円とか800円しません？ね。まあ、どんどん物価が上がってるからってもありますけど、それは一定以上高くなると、もう自分で用意しようかとかね。うん、まあ、でもそれを買うのが好きとかね、雰囲気が好きな人もいらっしゃると思うんで、それは分かります。なんで払うよっていう人もいると思いますね。でもそれがどんどん許容できる金額になるか、事業者側からするとどこまで出せるか、うーんってなってって、まあどこかに行き着くところになるっていうだけですよね。はい。なんで、そのすいません、そのアイデア出しもバンバンバンバン売れてるわけでもちろんないのでそこはご安心くださいというか、そんな感じでやってます。はい、はいはい。まあそんな感じです。だからマネタイズって言った時に、お金を取る、収益化するって言った時に、価格を設定すれば別にお金が取れるわけでもなく、それを欲しいという人がいて、それを買って、そしてそれがまあ詐欺ではなくってことですね。詐欺って言うとちょっと言葉が強いですけど、ああそうやって出して、アイデア出してくれるんだね、僕の場合だったらアイデア出してくれるんだねって、そのなんか講師とかセミナーとかやりたい人だったら、その講師を呼んでコンテンツ出して、お客さんが満足してくれて、あ、いいなって思ってくれて、学びがあったから、あ、呼んでよかったとか、セミナーね、参加してよかったって思うわけじゃないですか。そのいわゆる、ここでは、口を酸っぱくしてというかね、口を酸っぱくしつつ、もしくは耳にタコができてもういいぐらい言ってるつもりなんですが、でもまだまだ足りないなと思ってまして、ずっと言っていくんですけど、 お客さんが価値だと思う、そのお客さんっていうのは誰かによりますが、あなたが提供する価値をお客さんが喜んでくれていいなと思ってくれてよかったなって、ありがとうねって終わっちゃったら、その道案内をね、道端にするのと一緒で、道案内した人にお金を請求しないじゃないですか。あ、ごめん、してくれたから、あの出すとかないですね、あんまりね。出してる方いたらごめんなさい、あの階層が全然違うお金持ちの方かもしれない。でそれを置いといて、出さないからありがとうねっていう、こう感謝の意をね、謝意を示して終わると。さすがに何も言わずに立ち去るとどうかなと思いますしね。でその道案内をするなってことじゃないんですけど、道案内的にそれやってお金がいただけなかったらそれはちょっと違うじゃないですか。はい、なんで、まあ、いわゆるそのメンタルブロックみたいなやつがありますよね。お金を得てはいけないのではないかみたいな、めちゃくちゃわかります。はい、ただその自分が価値があるものだっていうところで、その商売をするとかビジネスをするとか、別に何でもいいですよね。かき氷作るでもいいし、さっきのラムネ菓子作るでもいいし、それこそコーヒーをね作って届けるでもいいし、なんかわかんないですけど、自分がなんかやりたいことを絵を描いて届けてもいいしね、文章売るでもいいんですけど、価格をですね0円じゃなくて1円以上で設定してみてくださいっていうのが一つのまずマネタイズというか感覚ですかね。はい、でそれってなんか慣れてないとなんか川残業しすぎちゃって、個人で特に、まあ、僕もそうですが、個人がなんかやってすぐ売れてどうにかなるなんてことはまずないです。はい断言します。というかそうですよっていうことなんですよ。はい、だからそのなんか甘い言葉でこうしたら簡単に儲かりますとか、こうしたら簡単に収穫できますとかっていうのはまあ疑っていいと思いますよ。はい、でもちろん、ね、それをなんか言ってコンサル、収穫コンサルだとか知らないですけど、まあなんかマーケターとかって分かんないですけど、その人がなんか成功したノウハウがもしかしたらあるのかもしれないですね。うん、分かんないです。でそれができて、やる再現性があってってところに対して、ちょっとよく分かんないですけど、でもそれを仮にビジネスとして考えるなら、すごく当たり前なんですけど、かなりその単価が高い、要はちょっとよく分かんないものになってくる。だから情報商材みたいになってくるわけですね。情報にいくらお金出しますかみたいな、いやきついっすよねそこら辺ね。で要は不動産とか前も挙げたと思うんですけど、アフィリエイト広告だったりね、その電車のね広告みたいなやつで、求人とか不動産とか保険とか美容とかなんかね、そういうのしかないっすよね、なんかね広告って。で例えば間違ってもいけないなっていうのは、別にそれやるなってことはないんですけど、本をアフィリエイトで売る、まあそれこそアマゾンのね、名前だったかアソシエイトか、アマゾンはアソシエイトって言ったりするんですが、まあ会員とかって意味ですかね、サポーター。本は売って、いくらだったかな、紙の本を広告っていうか、まあリンク貼って売っても 3% ですよね。今新書がやっと1000円ぐらいになってきちゃってて、1000円の新書売ってはこの人の紹介いいなって言って買ったとしても、まず買うかどうか分かんないですよね。1000円の本って僕結構本好きなんですけど、買うかなとか最近思ってて、で30円ですよ、やばくないですか。でそりゃね広告だし、その代理してるだけだから別に何か用意してるわけじゃないんだけど、それを売るのも結構大変ですよ。だからアフィリエイトとかやってすごい成立させてるとすごいなと思います。ただ何の商材を扱ってるかによるというか、でそれを扱いたいかってことじゃないですか。いやー難しいなって、僕はあまりそんなにやらないというかやれないと思ってます。はい、なんでそれはまあ広告代理店っていうような感じだから、そういうの売りたい人もいるし、得意な人もいるわけじゃないですか。何でもいいから売りたいですっていうね人もいらっしゃるから、別にそれを否定してるわけじゃなくて、でもそんな人ってもうかなりレアな人だと思ってますから、僕はね100人で1人いるかいないか問題ぐらいまである。だからそういう人がもしかしたら近くにいたらすごいレアなんじゃないかなと思ったりします。はい、だから何を自分が価値として、もしくは何を楽しいとか面白いと思って何をやりたいかっていう風になっちゃうんで、決まらないですよね。別にやり方ぶっちゃけ何でもいい、反社会的なやつじゃなかったら何でもいいかなと思います。許認可とかもちろんいるやつはね取ってほしいですけど、そんな感じですね。はい、なんでコツってというとちょっとねおこがましいんですけど、まず無料でやるっていうのは全然いいと思います。はい、でもポイントはこれはですね、ブログとかよく書いてるんですけど、その無料でやったから価値がないな、無料でしか売れないんだなっていう風な意識づけとかその確認は、まあ、やめてほしいというか、 無料でしかない価値っていうのはさすがにあまりないんじゃないかなと思います。はい。でただじゃあなんていうんだろう、その画像を作ります、なんかバナーを作りますとかでもいいんですけど、作ってじゃあ1000円ですか1万円ですか10万円ですかって言った時に、まあさすがに10万円出す人はいないと思いますが、ただその人が実績があって、それを作ることですごく集客が見込めたり、すごい価値があって、その逆に依頼者側があなたのクリエイティブはすごいいい価値がありますっていう分だったら全然払いますよねっていうだけの世界なんで、あんま難しく考えなくていいんですよね。はいはい、そうなんです。だからよくも悪くもその成績表というかですね、いや売れたらいいわけじゃないですよ。そのビジネスっていう観点から見たら、それは売り上げがあってお客さんがいてニコニコみんな笑って、でもちろん事業者提供者としての自分もしくはあなたがね、笑えたらいいですけど、それだけです、ポイントとしては。はい。だから売り上げ上げれば何でもいいなんてことはもちろん思わないんだけど、売り上げが上がるってことはビジネスのそのお金の部分だけはプラスですよね。だけどまあ笑い話じゃないですけど、売り上げが上がってるけど、売り上げ上がってるけどコストが高すぎて赤字になってるとかもあると思いますし、要は赤字っていうのは売り上げに対して、コスト、つまり仕入れとか費やしてるものが多かったら、例えばラムネを150円で売ってるんだけど原材料が100、200円だったらマイナス50円で赤字じゃないですか。でそんな商売やらないよねってもしかしたら思う人がいるかもしれないんだけど、物を売るとか商売するとか、なんかそのなんていう喜んでもらうみたいなことを考え出すと、結構そういうことやっちゃう人もいるかもしれませんね。まあそれはちょっと違うんですけど、会社員とかで例えば時給じゃないけど時間給で割って労働ね、月160時間っていう一応労働時間がありますが、それ割ったらすごいなんか安かったみたいなね、そういうのがありますし、これはねもう価値観が様々ありすぎて、何とも言えないです。まあそれはあなたの感覚だし考え方だよねっていうのを、まあ、しっかりとこう踏み固めていくというか、自分がいい感じのところを探っていくのが、まあ、いいんじゃないのかなと思っています。はい。ですね。でまあその仕送りスペースっていうことを言って、まあ、やってって、どんどんその仕事作り楽しんでいく場ってことを言っていくしやっていくんですけど、じゃあそのマネタイズどうするのかな、収益化どうするのかな、その大橋さん商売としてビジネスとしてはどうお考えですかってことを誰も聞いてはくれないと思いますが、僕なりに考えてるのが、まあこの間ね仕送り活動の見直しみたいなことを言ったと思うんですけど、まあ一つはまあ無償で、まずは無料でやりますっていうとこですね。その場を、別に場は僕がなんかコストを出してるわけじゃなくて、僕がいるよっていうことが、まあ、場の意味がある、価値があるかなと思います。はい。で誰でもいいというよりも、まあ僕のこのポッドキャストだったりブログだったり、まあ X だったり、あとはまあその参加者とか知り合いの人ですね、僕のリアルの知ってる人とかでもいいですが、そういうところで関係性があるとか、何かワンクッション置いて、入ってきてもらうっていうのがまずあるかなと思います。でこういうこと言ってても別に来たい人は来るし、来たくないというか別に違うなっていう人は来ないじゃないですか。 そんなもんですよね。だから全方位不特定多数っていうよりも、特定少数とか、まあこういう言い方は良くないんですけど、まあ僕を応援してくれたり、なんかこう好きというか、まあ好きってそのめちゃくちゃ好きってわけじゃないですけど、なんかいいかなぐらいのその距離感でね、いい感じで、お付き合いしていただけると嬉しいかなと思います。そういう人がまず無料というか、まず参加ね、無料と言わずに参加していただくって感じですね。で、一応オフセっていうのをですね、一応あって、まあオフセってね寄付のことですけど、まあいわゆるメンバーシップじゃないけど、単発とか月額とかそういうふうに寄付みたいなのができるサービスがありますから、別にこれオフセじゃなくてもいろいろあると思います。クラウドファンディングみたいなのも昔やってましたし、僕もでオンラインサロンみたいなね形式でもいいですけど、まあそれはいろいろあって、で結局その仕送りスペースっていうか、まあ場に、僕が運営してる場に来てもらうと、そのディスコードなり、その違和感発想なり、あと何でしたっけ、ビジネスニュースか、こういうのはネタありますよみたいなことでもいいですし、イベントとかもありますが、まあ、参加してもらって、参加できるし参加しやすくしていくみたいな感じになってって、まあそのオフセがまず一つあると。まあそれは寄付みたいなもんだから、まあ正直、ほとんどないでしょう。まああったらありがたい応援してくれたらありがたい。はい。でまあそれに対してですね、リワードというか報酬みたいな感じで、じゃあお金出してくれたら、このポッドキャストにゲストとして出してあげますとかね、それはねちょっと違ってくると思うんで、また切り分けて考えなきゃいけないなっていうふうに思ったりします。はい。ここね 設計が簡単ではないと思いますけど、まあとはいえあんまりね、そのなんだろうな、お金のリターンで何か得られるみたいなものは入れすぎると良くないかなと思ったりします。でまあメインというか、まあ僕のそのアイデアを出しとか、まあ企画するとか、あと、リサーチとかね、まあそんなことぐらいしかまあできないんですけどまあそんなことぐらいが価値になるっていうのが仕事作りの鉄則なんで、僕が別に大したことないなと思ってることでも、人からしたらすごい、それいいね、そういうのを話聞きたいよねってことはよくある、ざらにある。要は自分の価値っていうのと人がいいねって思う価値が、この自分の何ですか、主観では低い価値が、なんで評価が低いんだけど、それを高めに評価していただくってことはよくあるわけですよね。つまり僕の当たり前はそのお客さんだったり、まあ、リスナーの方もそうですが、リスナーのあなたにとっての当たり前では全然ない気がするわけですよね。でそれをね、大事にしつつ、僕の価値ってことをまあ認めてもらっているのであれば、そこに対してまあじゃあリサーチするのでいくらいくらとか、業務、いわゆる業務ですよね、仕事としてやるんで、そこはまあ個別で相談して、やってくださいと、はい、やってくださいとかやりましょうってことになるんで、まあ、一つある種 の、 そのオンラインサロンじゃないんだけど、こうまあ、僕なりのね、僕がなんかこの仕送りスペースって言ってるのは全然伝わらないかもしれないんですけど、まあ、僕なりにまずやってって、まあ、メタバースですけどね、メタライフってね、まあ、そこでね、どんどん人が来るかって言えば分かんないんだけど、1人2人来てなんか盛り上がってたら、全然違う世界が見えるかもしれないし、そこにね来てもらう理由とかね、なんで行かなきゃいけないのかとかもありますし、まあ、そこはですね、どんどんその開発というかね、作っていけたら面白いんじゃないかなと思ってやって行こうとしています。はい、まあ今そんなテンション高めで言ってますが、これもですね、そのいきなりドーンとガーンとやれるものではないんで、まあ、地味にね、それこそまずはその仕送りスペース、メタライフ上のですね、スペースのまあ内装というかね、改装みたいなのをちょっと今いじってまして、そういうのをちょこちょこやってって、こんな始めたよっていうのをちょこちょこやれる範囲でまず声掛けしていって、こうやってねポッドキャストでも言うのもそうですし、ブログにも書き始めましたね。書き始めて、ちょっとずつそうやって変えてって、まあその大前健一さんじゃないですけど、決意とかはまあいらんとね、僕もいらないと思います。決意じゃなくて、行動としてその何に時間を取れるかって、時間の使い方と、まあ環境ですよね。引っ越すとか、あとは付き合う人が変わる。付き合う人が変わるは変わってんのか分かりませんけど、まあでも時間の使い方は明らかに変わっていくような気がします。いろいろとこう修正してって。それに時間を費やせば他のことはもちろんできなくなったり、あの大体っていうかね、そのなんだろうな、まあ、ゼロサムゲームとは言わないですけど、どれかを選んだらどれかができなくなるっていうのはあるじゃないですか。でも自分が価値があると思うし、それをやっぱり届けたいし、まあ、今回だったらね、収益化じゃないけど、なんかそういう話で怪しくないみたいな、うん、まあ僕は怪しいこと言ってると思ってないんですけど怪しいと思ってる人もいらっしゃるかもしれないんで分かんないですけど、まあ少なくとも甘い話じゃないっすということで、まずは何でも詐欺じゃないかとか怪しくないですかっていうふうに疑ってって、恐る恐るその何だろう、足を踏み入れてみるとか、いつでも逃げれる体制としていて、そのねエスケープルートを作っておいて入ってみるとか、もしかそんなことをそこまで危険を犯さずに、まずは、誰かの話を身近な人で信頼できる人から聞いてみるとか、まあそのやり方は全然僕より全然リスナーのあなたにとって信じられる人いっぱいいると思うんで、そこはうまく使っていくっていうか、考えていくのがいいんじゃないかな、まさにそれが考えることだと思いますけど、やっていかれるのがいいんじゃないかなと思います。はい、なんで、まあ、今回簡単にまとめると、その、何でしたっけ、根付けですよね、1円以上でやってみる、何かつけてみてやってみる、で最初はですね、なんか怖いというか、なんか勇気がいるような感じがすると思います。多分自分が作ったものって売れるのかなみたいな不安みたいな、めちゃくちゃわかるんですよね、それね。でもそのまあ仮にね、それが一人とか自分が納得してない金額だかもしれないけど、そういうのがですね、一人でももしくは一回でもね、成功体験として、小さな成功体験ってやつですね、得られるとめちゃくちゃ面白いと思うんですよね。これが僕の仕事作りの、醍醐味というか面白いなと思うポイントで、できるかな分かんなかったけどやってみたらできたよねっていうのって、すいません噛みましたけど、やってみないとできないですよね、やってみないと。だから僕は別にその、失敗したとか、成功したとかはぶっちゃけどっちでもよくて、まずはそのやってみましょう、やってみましたっていうところが大事で、それがまず、最初できるかもしくはやれるか、そこは後押しね、仕事作りということで後押しできたらいいなと思いますし、仮にやっても、諦めちゃう人いるじゃないですか、うまくいかないから。 まあまあそれもありだと思います。別に悪いわけでもないというか、やってみてなんか違うなと思ったらやめてもいいし、だからそこって割と、まあ、自由というか、それこそあなたが考えてやるべきことなので、誰かが言ったからやめましたっていうのはないわけですよ。その人が言ってることはもっともだなと思ったら別にやめてもいいかもしれないし、もっいやそれは違うなと思ったら、まあ、前回の話じゃないですけど、何でしたっけ、面白いと思うってこう儲からないですねっていうね、何クソっていうかね、そういう思うも大事かなと思います。まあ、ただそういう怒りというかネガティブな感情って別に続くわけじゃないんですよね。これは昔友人が言ってたと思うんですけど、こうなんていうの、怒るときってやっぱこうグッとね、腕に手に力を入れてグッと顔のね、それこそ、血流が良くなって赤くなったりねしますよね、ガッとね。でもこれって持続できなくないですか、ずっと怒れない。6秒ルールかね、5秒ルールか分かりませんが、怒り続けられないんですよ。だからそれって、よくよく考えたらちょっとイラッとするけどみたいなのはあるけど、そんな別に毎日怒ってなんかやるわけじゃないから、どちらかというと そっちじゃなくて、楽しく、まあ、お客さんのためとか、少しでもこの仕事作りだったり、そのなんだろうな、ビジネスというかね、なんかやってみたいなという人をね、まずは応援したい。で、何かやるっていう、その仕事作りって最初からお金儲けだっていうよりも、なんかやってって、その発信ですね、まずね、発信したり、こういうのどうですかっていうことをやっていくことで、リアクションがあり、だからリアクションがなかったら、リアクションがあるまでやり続けるっていうね、ちょっとそういうかもしれないけど、でも、実際はそうです。はい。それでもう、あ、なんか反応なかったな、もう意味ないんだ、やる必要ないよねって言ったら、終わらないですか、なんでもね。それはなんか仕事作りというよりも、なんか新しいことすべてやること、物事すべてそうだと僕は考えてます。はい。っていうのをまずやってって、どうか、あとはその価格というか値付けをしてみるってね。だから最初にその1円で出したら1円の価値しかないですっていうふうに思うかもしれないし、1円だったらつけなくた方がいいって思うかもしれないんですけど、いや0円と1円はだいぶ違うから、やっぱつけてみるっていうのがやっぱり最大で最小というかね、ポイントかなと感じました。そしてその価値付けとか、誰が価値になると思ってるのか、まあ要はお客さんとかが、お客さんが誰で、その人にとっての何が嬉しいのか、もしくは何を回避してくれるのか、何を解決してくれるのかってことが、まあよく言われるのかな、よく分かりませんけど、お客さんと同じ立場とか、お客さんと同じようなことを思う、もしくはあなたが不便だと思っていることをお客さんが思っているのであれば、あなたがお客さんの代理人であり、代理人というか代表者であり、それが、大きな価値というか解像度が高いってやつですね、になりますから、それはですね、やっていくと必ず、それがね、全くないニーズじゃなかったらヒットっていうか、なんてマッチというかね、そういう人は必ずいると思います。まあ、例えばポッドキャストっていうのもあるじゃないですか。でこれも、別に誰もができそうだけど、やっぱりやるときに不安な人はいるわけで、じゃあ最初だけポッドキャストの相手で喋りますみたいなのが、もしかしたら仕事になるかもしれませんよね。でそれを本当にやるのか、どこまでやるのか、で自分がポッドキャストやったことがあるかないかとかもありますし、ポッドキャストはやることはないんだけど、でもそのお話し相手で、インタビューというか代理で受けてやるってことはできますとか、めちゃくちゃ細かくあると思うんです。そういうニーズというかね、その感じたこと不便というか、はい、あると思うんで、それに、価値があるかを試してみるって感じですよね。はい。だからそれも思いついたところでニーズがあるかなんて分かりません。やらないと分からないし、そのやってみて、で、お金が取れるかは知らないというかね、僕も分かんないです。だから試してみなきゃ分かりませんよねっていうのがありますね。まあ、だからといって、極論で、その調べることとか、なんていうの、そのリサーチするとかね、事前にどうかを考えるとか調べたりするってことは意味がないかってことは全く思ってなくて、むしろ精度を高めるためにやった方がいいですよねとは思ったりします。で行動をすることがコストがなくてかからずに何でもできますっていう人がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、まあ多くの人にとっては動いて何か試すってことは結構大変で、だから何だろうな、何か試してね、起業して何かやりましたっていう人が少ないじゃなくてめちゃくちゃ少ないわけですね。めちゃくちゃ少ないと思っていいですね。だからちょっとでもそういうことをなんかやろうと思ったら、事業っていうのも新しいことをやろうと思ったら、それだけでもね、まあ、僕はなんか尊いというかね、すごい大事なんで、その火種をね消さないようにしたい、まあ、着火部ってやつですけど、着火していきたい、はい、 でそれもいきなり着火したら一気に燃え広がるというか、燃え広がりよくないんですけど、火種が消えずにずっとなんていうんだろう、こう広がってね、いい感じで世の中で浸透するかって言ったら、それはそんな甘くはないって話で、それは粘りが求められるよねっていう話ですかね。それが仮に個人じゃなくて著名な人とか有名な人とかでもそんなもんじゃないかなと思います。そんないきなり最初からね、有名な人もいないですし、実績が出る人もいないし、まあコツコツやれば必ず、それが成功するとか願いが叶うみたいな、僕は思想はそこにないんですけど、ないですよ、ないんですけど、ただなんかなんて言うだろう、その絶対コツコツやったらうまくいくっていうようなのを言わないとやられない人はできなくないですか。だからその頭の使いどころというか OS というか思考が違ってて、これは何度も言ってると思いますが、分からないからやるじゃなくて、分からないからやらないっていう、そのやるかやらないかっていうことではないんですけど、分からないとかうまくいかないとか不安な時に、そのあそうだダメなんだねってことで、まあ歩みを止めてしまう人ももういるじゃないですか。で逆にやれる人もいるじゃないですか。それ なんでかって言ったら、まあそのマインドセットみたいな考え方とか、まあ、ちょっと自己啓発っぽくなってくんで、まあそこら辺で留めておくんですけど、まあ正直分かんないです。性格もあると思うんで。だからそれは無理にやってくださいとかってことはない、全然ないですよ。じゃなくて、あ、自分やってみたいなと思ったらやってくださいと。で、その時に、あ、なんかそういうなんだろうな、サポートというか、まあ一緒に考えられる人がいたらいいなって思ってくれたら、まあ僕は全然対応というか、周りに来てもらって、別にチャットなり、音声なり、イベントなり、何でもいいんですが、うまく使ってもらえればいいかなと。まあだから僕をうまく使ってください。はい。ポッドキャストでも、コメントでも、レターでもお待ちしてますんで、気になる方はぜひ、なんか言ってみてください。なんか、変なのコメントとかじゃなかったら対応します。はい。というわけでですね、はい。今回、同じく、収益化ですか。はい。マネタイズとか収益化とか、そんなやり方みたいなのはコツになるかわかりませんが、僕の考え方などを話してみました。一つでも参考になれば幸いです。今回は以上となります。四国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。